Audi. Back on live.
はい、というわけで2組目のゲスト、古賀健一さんにお越しいただいております。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、早速古賀さんの紹介をさせていただきたいと思います。うん、古賀健一さん、福岡県出身のレコーディングエンジニア、2005年青葉台スタジオに入社、2019年シロマニアスタジオ LLC を設立、2020年ドルビーアトモス対応スタジオに改修、2021年VGP2021 サマー企画賞受賞、こちらは、オフィシャルヒゲダンディズムのオンラインライブの、受賞ですね。でそして2021年第27回日本プロ音楽録音賞イマーシブ部門僕らのミニコンサートで最優秀賞受賞ということで、プロフィールを聞いたら分かるように、日本の最先端にいるレコーディングエンジニアだと僕は思っております。そんな古賀さんがどうしてこの富山にですね来てくれているのかと言いますと、僕私土井博人がですねセプテンバーミーというバンドをやっておりまして、録音をですねしてくださっていたのがなんと古賀さんになります。そのご縁で、今日は富山に来ていただいているんですけども、古賀さん、これは必ずですね県外のゲストさんにお聞きしている質問なんですけども、古賀さんは富山には来たことありますか？
ある。
ありますか？
でも、はい、去年初めて来た。
あ、去年初めてですか？
初めて。うん。
それはどういった経緯で来られたんですか？
はい、ずっと新幹線が開通したら行こうと思ってたの。
あ、
行きたいな。
輝きですね。
行きたいなって思ってて、はい、ちょっと伸ばし伸ばしになって、まあ、コロナもあって伸び伸びになってて、はい、まあ、そういや行ってないよねっていう話から行ってみようって言って、
はい、
岩瀬の方に。
あ、岩瀬の方に行かれたんですね。うん、じゃ去年初めて来られて、うん、それからもう今日はじゃあ2回目ですか？
今日ね、
はい、
5回目 ?6 回目 ?6 回目ぐらいかな。
6回目、
うん、6回ぐらい来てる。
じゃあ去年来られてから結構富山に頻繁に
来るようにな
っていただいてるんですね。
大好きになっちゃって。
ありがとうございます。この富山大好きなこの魅力ってどこですか、小野さん？
いや、もうご飯とお酒にやられた。
はいはい、あ、ご飯とお酒に惚れ込んで。
惚れ込んだ。
小野さん日本酒好きですもんね。ちょっとですね、これジャッと、うん、小耳に挟んだんですけども、うん、古賀さんのセカンドハウスが富山にあるとお聞きしたんですけど、これ本当でしょうか？
ある。家、社宅。
社宅が
僕の会社の会社名義で。
マジですか？
家を借りたんですよ、はい、実は。
じゃあもう富山に、
うん、
もう
住民票はないよ。
あ、住民票はない。
住民票はない、ごめん、
はい、あ、大丈夫、もう十分です。多分今こう富山の方だいぶ、うん、富山にもう社宅があるんですかみたいな。
そう、
多分
家借りた。
富山どうですか本当に？
いや本当ね、
はい、
毎月来たい、正直。
本当ですか？
やっぱ仕事がこう、仕事こう貯めて、
はい、
なんか富山でやれる仕事、まあ、仕込みっていうんだけど、僕らミックスの仕込みとかをこう貯め込んでくるって、4、5日、まあ、3、4日とか来るみたいなをやってるから、はい、そういう仕事が来ると嬉しいなって。
あ、なるほどですねではですね、うん、そんな私、今回の放送にあたりまして、
うん、
5月のゴールデンウィークはですね、東京の古賀さんのスタジオに取材に行かせていただいたんですけども、先ほどプロフィールでも紹介させていただいた、ドルビーアトモス対応スタジオに改修ということですね、
うん、
ドルビーアトモスを聞きに行ったらですね、私その360リアリティオーディオ、
うん、
とかもですね、僕が体験させてもらったんですけども、
うん、
今日はこのドルビアトモスやこの360リアリティオーディオについてもいろいろお聞きしていきたいなと思っているんですけども、今このリスナーの皆さん、ドルビアトモスとかこの360リアリティオーディオとか横文字がいっぱい出てきてもう全然わからないと思うんですけども、どういったものなんですかねこれ？
まあ、新しい立体音響って呼ばれるくくりのサウンドの仕組みで、
はい、
今までってスピーカーっていくつあって、はい、あった？
スピーカー2つです。
2つだよね、 L と R で2つだよ、はい、そう
ですね。昔は、
昔
ですか？
その前、
うん、僕もしかしたら生まれてないかもしれないですね。
そうだね1個じゃん、
はい、
一番最初1個、スピーカー1個。
スピーカー本来1つだったんですね。
1つでモノラルだった、
はい、
で LR になって
ステレオ、
はい、でその後に5個になって、
はい、
なんだと思う？
5.1 チャンネル。
そう、サラウンド。
おお、正解した。よかった。ちょっと待ってください。僕今、
う
んうん、クイズ出されてるみたいで、
そう
すごいなんか答えれなかったらどうしようみたいな感じになってるんですけどよかったです。
5.1 チャンサラウンドがあって、
はい、
でその後に、まあ、ちょっと 7.1 チャンとかあるんだけど、まあ、はい、それまではね、 平面同じ階層に同じレベルにスピーカーが揃ってて、はい、映画館とかもそうなんだけど、
はい、
2次元だったんだけどドルビーアトモスとか立体音響になってから上とか下にスピーカーがつくようになったの、
はい、
天井とか、はい、ボトムに、はい、足の足元
足元に、はい、
そうそう、それでドルビーアトモスっていうのは天井にあのスピーカーがついて、一番簡単に言うと 7.1.4、
はいはい、
1っていうのはサブウーハーね、はい、低音専用スピーカーがあって、で4っていうのが天井のスピーカーの数、
はい、
7.1.4 っていう、そうすると音が一気に 2D から 3D になるわけ、
はあ、
平面から、
はい、
立体的になんかプラネタリウムを想像してもらえばいいんだけど、
はい、あのなんか僕映画とかも見に行くんですけど、うんうん、例えばその映画館行った時に、うん、例えばその左側で爆発のシーンがあったら、
うんうんうん、
なんか左からなんか爆発のシーンドーンって聞こえたりする、ね、うん、ああいう感じを想像すればいいですか。
そうで今までは、はい、例えば飛行機がさ、
はい、
飛んだシーンがあったとしたら、
はい、
飛行機の音は上にはスピーカーがなかったから、はい、左と右のスピーカーを使って平面的に表現してたわけ、サイドから、
はいはい、
サイドから2個音が出てあたかも上から鳴ってるような錯覚を起こしてやってたんだけど、
はい、
上についちゃうと上から音出せるから、例えば雨が降ってるシーンとかで上から雨の音を鳴らすと、はい、よりそういう空間の中にいるような感覚になるじゃん、
はあ、
そうとかあの、はい、戦争のシーンとかで戦闘機が上飛んでますとか、
はい、
そういうもちろん映画から来た技術。
なるほどですね、うん、あの僕もこのゴールデンウィークに小川さんのスタジオであの体感してきたんですけども、うん、これも聞くってよりも、
うん、
なんか新しいエンターテインメントなのかな、ね、みたいな、
アミューズメントパークみたいな感じ、
ね、ですよね、
うんうん、
なんか同じ音楽でもなんかこっから音聞こえてるとか、
うんうんうん、
それこそあのヒゲダンの、あのライブ映像とかも見させてもらったんですけど、うん、ギターソロのシーンはこの右側から出て、
うん、
なんかこのカメラワークに合わせて聞こえてくる場所の音が変わるみたいな感じですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう演出も仕込んだ、
はい、これからこの例えば、空間音響っていうか、このドルビアトモスとか360リアリティオーディオっていうのは、うん、この先この身近に浸透していくものなんでしょうか。
そうだね、それで去年の6月にアップルが、
はいはい、
空間オーディオ、 iTunes、Apple Music を空間オーディオに対応させたんだよね。それは知ってる？
はい、すいません、
知らない、
知らなかったです
よね、
はい、
でもそういうもんなんだよねやっぱり、はい、であと Amazon Music Unlimited が、
はい、
ドルビーアトモスと360リアリティオーディオ両方対応してて、
はい、
あとまあ日本にまだ入ってきてないけど Tidal っていうアメリカのフォーマットが両方聞けたりして、
はい、
そこではバーチャルでヘッドホンでイヤホンで、
はい、
あのバイノーラルっていう技術を使って、
はい、
その360度を表現することができるようになった。今だと多分、はい、バンプオブチキンがすごい CM で流れてると思うんだけど、その前はヒゲダンで、
はい、
うん、アップルの CM が流れてる、
はい、
だからもう身近に携帯で iPhone でも Android でも対応してるから、
はい、
ほとんど今すぐ簡単に、
あ、今じゃあもう iTunes とか、まあ、Apple とかでもうすぐ聞けちゃうんですか。
昔はだから映画館行くかブルーレイにするしかなかったの、
はいはいはいはい、
ブルーレイに入れて、はい、そういうホームシアターセットみたいな持ってないと聞けなかったんだけど、はいはい、今はヘッドホンで聞けるようになっちゃった。
エアポッ
ツとかで気軽に。
あ、まあ、この先、まあ、当たり前になっていくだろう、うん、このまあドルビアトモス360オーディオシステムとかっていうのって今この富山で聞ける場所っていうのはあったりするんですか、
うん、で調べてみたのよ、富山で聞けるかなって。
あ、小川さん調べてみたんですね。
調べた、
はい、
まず映画館があるかどうか。
ありますよ。
意味が違うね。映画館、ドルビーアトモス対応の映画館があるかとか、
ね、
その DTSX でも別の企画でもいいんだけど、
はい、
なかった。
あ、なかった
です
ね。
やっぱ映画館が一番簡単に体験できるから、
はい、
ボヘミアン・ラプソディとか、
はい、
まあ、今でやってるウエストサイドストーリーとかなんだけど、
はい、
なかったから、
はい、
ってなると正直体験しようがない。
そうですね。もしかしたら富山の人は今、体験するには県外に行くしかない
そうだ、ね、
ことですよね、
うんうん、
それからもうイヤホンとかヘッドホン で経験するという、うん、
なので、
はい、
作ろうかなって今思ってる。
え、作る、
うん、体験できる場所を。
それは、小川さんがですか。
うん、
マジですか。
富山の
富山に
富山って言えないの、ね、あのごめんな、イントネーション、
イントネーション
ごめんね、
あ、
本当申し訳ないんですけど。
あ、いや全然全然大丈夫です。ちゃんと
富山のどこかに、
はい、
作れたらなと思って体験できてる場所、アトモスがスピーカーで、ヘッドホンじゃなくてスピーカーから。やっぱスピーカーとヘッドホンって結構圧倒的に違うでしょ。
全然違いました。
一回どっかでスピーカーで聞いてもらえば良さは分かるから、
はい、
360にしても、
はい、
あのドルビアトモスにしても、だからそういう場所を作ってあげたいなと思って。
マジっすか。
うん、
もう なんて言いますか、もう富山県を代表してもすごくお礼を、うん、もう先に伝えます。ありがとうございます。
いやいやいや、出身の福岡でやらずにね、何やってんだっていうね。
そうそう、本当に富山に、はい、うん、貢献していただいて。
そうそうそう。でもそれ、その鹿児島に行った時に、また今月行くんだけど、鹿児島に一つドルビアトモススタジオがあるの。
はい、
インディーズで。
インディーズですか。
南坊さんがドルビアトモスやってますみたいな感じ。
おお、はい。
でその人がいるおかげで、
はい、
その例えば今日来てるインディーズのバンドの会話の人が、
はい、
あ、知ってますよそれっていうの。ドルビアトモス、いいっすよね、やりたいですっていう言うの。本当に鹿児島のインディーズバンド、
普通にも浸透してるんですね。浸透してる。
年配のおじさんが、はい、あの自分のソロ作品ドルビアトモスで出しますみたいな。
マジっすか。
そう、それを見て、
はい、
あ、これ富山でもやった方がいいなと思って。
うわ、ちょっと皆さん本当にこれはですね、ぜひちょっと続報を待てという感じなんですけども、本当に今後どうなっていくのか、富山の音楽シーンはっていう感じなんですけど、このやっぱり古賀さん、この富山にこれだけこう情熱を持ってくださるっていうのは本当にありがたいです、うん、本当に。それではですね、こちらこのドルビアトモスに対応した楽曲なんですけども、
うん、
この後流す楽曲はそのアップルとかで聴けるんですけども、
アップルで聴けるドルビアトモスで、
はい、ですけども、うん、曲紹介したいと思います。ケンタデダチさんでストロベリーサイコ。
Back on live。
エピソードに触れていきたいと思います、はい、本当にですね、僕この土井ひろととしてもセプテンバーミーとしても本当に古賀さんに育ててもらったなと、今の自分があるのも古賀さんありきだなって僕結構これ大げさじゃなくて本当に言えますね。あの古賀さんやっぱりちょっと僕当時怖かったんですよ、うん、古賀さんのレコーディングが。
いや怖いと思う、
はい、やっぱ古賀さん自身もやっぱ自覚あったんですか。怖いと思う。
厳しいじゃん。
そうなんです、本当に厳しい。
帰らせるしね。
そうなんですちょっと皆さんこれ伝わらないかもしれないですけど、例えば僕が歌った曲とかって、
うん、
音程が、
うん、
例えばそのあるじゃないですか、ちゃんと決まった音程にちゃんと当たってるのが本来当たり前なんですけど、僕当時そのピッチって、音程ってピッチって言うんですけど、ピッチが当たらなかった時に僕の当時の概念では、あ、じゃあちょっとピッチ直してくださいっていう、その例えば音は外れてても音を合わせる技術っていうのがあるんですよ。で、じゃあ古賀さんお願いしますって言った時に、やらないよ
今もやらないよ、
はい、今もやってる
やつ、今もやらない、もう何年もメインボーカルに対してピッチいじってない。
そうですよね、
直さないって言ってから始まるもん、
はい、基本的にメンタル強い方だと思ってたんですけど、僕唯一古賀さんとのレコーディングで初めて半泣きになるぐらいまで追い詰められて、
半泣きになってたね、
はい、もう衝撃的な、なんか歌えない曲なんで作ってんのって言われた時に、いやそうなんですけどみたいな。でもそのちょっと語弊があったら申し訳ないですけど、その古賀さんの当時の信念って、その、やっぱ表現できないものをやるなっていう、だってライブでできないじゃん、
そうそう
っていう考えだったじゃないですか。で
作ってもいいけど練習してこいよって話だから。
そうなんです、ね、
それをやらなかったから多分。
そうなんですよ。
返したんだろうね。
本当に
歌詞とかもそうだったけどね。
そうです。
歌詞の意味がね。
はい、そうなんです。歌詞も、だ僕もその歌詞についてはやっぱりその古賀さんに、これ土井君どういう意味なの？
うん、
これはじゃあここは、うん、って聞かれてて、うん、答えられないと、うん、答えられないような歌詞書いちゃダメだよ。なんかもう本当にもう書かず、みたいな。
だってじゃあ答えられない歌詞書かれたらミックスできないもん。
そうなんです、ね、
これがどういう意味って言った時に答えられないのに、俺どうやってミックスすればいいのって話だから、はい、どう表現してどうエフェクトつければいいの、はい、っていう話になっちゃうから、
はい、でそうそうそう、だったんですけど、僕は古賀さん優しいなと思ったところが、答えられないと、そしたらじゃあ土井君今日今からうち来なよと、で古賀さん家に泊めていただいて一緒に歌詞を書いて、
あ、考えたね。
考えましたね、はい、古賀さんにちょっと古賀さんこんな感じ書いてみたんですけどとかつって、なんかもう古賀さんプロデューサーかなぐらいな感じで、もう
そうだね、
はい、さっきプロフィールでも紹介したヒゲダンの方とも撮られてるじゃないですか、ヒゲダンの皆さんにも、結構もうスパルタだったんですか。
スパルタだった。
マジですか。でもそれ僕だからとかじゃなくて、
大ちゃんラジオで言ってたもんね、古賀さんがすごいスパルタだったって。
あ、もうみんな周知の、
みんな知って、今でもそう思われてるし、
あ、
ちゃんまつとかもそうだけど、
もうじゃあ
空想委員会とかにも対してもそうだけどさ、
そうっすね、
うん、新人バンド多かったじゃん俺。
そうでしたね、
新人バンド担当多かったじゃん。
はい、
みんなその
これからっていうバンドでしたもんね。そう、
最初にバッてこう、
はい、
基礎的なことを教えて、まあ、アレンジにしてもそうだけど、音作りね、音作りはすごい教えたじゃん、はい、
そうでした。でもそんな小川さんもちょっとやっぱり多少なりこう丸くなられたという。
だいぶ丸くなったと思うよ
ちょっと改めて古賀さんと今度レコーディングしたいなと
そうだね、
はい、そうだ
ね、
思いました。
めっちゃ褒められるかもね、
はい、そしたらそれはそれで僕もすごく緊張するんですけど、はいはい、では古賀さんありがとうございました、
はい、
最後に1曲お届けしたいと思います。こちらもですね、ドルビーアトモス360対応してます、ベルマインズでコール。オーディー